さあお送りしていますマンスリー高知大学のコーナーです。今回はですねザ・ステレオギャングの奇跡ということで、高知から世界へバンドザ・ステレオギャングの始まりから国際大会入賞までということで、今覚えておいて損はない、そんなバンドなんですけどもね。今回スタジオにお迎えしているのがバンドのボーカル吉本美優さん、人文社会科学部の OG でいらっしゃいます。そして人文社会科学部4年生でドラム担当の岡本春樹さん、お二方お迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ザ・ステレオギャングバンドとしては4人組、
はい
はい、なんですけども、今日はお二方が登場ということで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉本さん、じゃあ早速なんですが、はい、このザ・ステレオギャングどういうバンドなのか、ちょっと自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、高知を拠点に70年代80年代のロックが好きなメンバーが集まってできたバンドです。
はい、じゃあやってる音楽もやっぱりその70年代80年代の、はい、まあ、ロックというの
ハードロックみたいなジャンルとか、
はい、皆さんやっぱりそういう音楽が大好きで。
そうです、キス、モトリークルーとか、はい、そこら辺がみんな大好きです。
あ、そうだったんですか。岡本さん、好きなバンドっています？
僕はもうちっちゃい頃からディープアップル。
ちっちゃい頃からディープアップル、
はい、
それ親御さんの影響とかですか？
そうですね、初めて聞いた音楽がディープアップルやった。
渋い素敵ですね、はい、あのステレオギャングね、結成は何年になるんでしょうね。
2021年の夏になります。
あ、2021年ですか、はい、でも結構最近ですね。
そうですね。
お、いや、でもそもそも4人はどういう風に出会ったんですか？
ドラムの春樹と私が、あの中学からずっと軽音楽部で、はい、はい、同じバンドやってたんですけど、でその流れで大学に進学するときに、あの高知でバンドやろうってなって、で高知大学の音楽サークルのシーブリーズに入ってメンバーを探しをして、はい、あの2人目つけて一緒にやろうよって言って結成しました。
シーブリーズ、もう本当に僕もね、高知大学卒業して20年以上経ちますけど、当時からもシーブリーズはね有名な軽音楽部でしたね。いや、まさかこんなに時代を超えてまた話を聞けるとは思わなかったですけどね。でその他にも、ギターの中島さんとベースの大橋さんが集まってということなんですけども、今はどれぐらいのペースで活動ってしてるんですか？
普段のペースは月に 1,2 回なんですけど、はい、CD をリリースしてツアー回るってなったら2ヶ月ぐらいの毎週土日をギュッといろんなところに車でみんなで回ってみたいな感じで。
なんかいいですね。なんかいいですね。あ、もうバンドならではっていう、なんかね、そんな感じですよね、はい、そうか。でね、今年に入ってからの活躍がまた特に目覚ましくて、あのエマージェンザというね、
はい、
はい、これまた世界的な、はい、コンテストなんですけど、まあ、これも世界各国で予選があって、はい、その各国の代表が世界大会に集うということなんですよね。
はい、そうです、
ね、でそのジャパンファイナルというのが7月13日にあって、まあ、もちろんこのジャパンファイナルに至るまでの予選というのが今年の2月からでしたっけ、ずっとスタートして、
はいはい、
結構長いですね、これもね。
そうですね、
あ、
割と長期間予選、準決勝、決勝と段階を踏んであるので、
はい、うん、はい、ね、
はい、
でしかもまあこれだけの期間やっぱりやるっていうことは、集まってくるバンドの数も結構あって、どれぐらいでしたっけ？
全部で180ぐらいって聞きました。
そんな180ほどのバンドがひしめくジャパンファイナルを、なんと優勝第1位ということで、7月13日に行われた決勝大会、その瞬間どうでしたか？
あの発表の時に、優勝の前に、あのドイツ大使館賞っていう賞があって、はい、その時に一番最初に呼ばれてたんですよ。
あ、はいはい、
名前ザ・ステレオギャング、
はい、
なんでみんなもう優勝は取れんと思っちゃって
そうね、
はい、やきも今見返したらめっちゃ顔死んじゃってで、まあ、優勝はって言った時にステレオギャングって言われて、数秒みんな理解してなくて、んみたいな、あ、優勝したか時差でやったみたいな、
すごいね
岡
本君もやっぱりそんな感じ。
そうですね、
あ、
びっくりしました
そう、いや、だってバンド結成して3年4年目ってことですよね。
そうですね。
お、それでここまで上がってきてと。で、あの最初にね、大使館賞、まあもちろん嬉しいっちゃ嬉しいですよね、嬉しいね、間違いないんだけども、はい、 あこれでちょっと優勝はと思っていたところに最後の最後だから最初と最後に呼ばれたってことですもんね。
そうですね。
この上ない結果
ありがたいことに、
これすごい。ここを勝ち抜くだけでもやっぱりすごいんですよね。だからね、
そうですね、
それがですよ、これ7月13日のことでして、そこからおよそ1ヶ月後の8月9日にこれドイツで行われたのがそのエマージェンザのワールドファイナル、はい、世界大会です。今度は、はい、これ世界大会はどれぐらいのバンドが集まったんですか。
世界から8カ国からバンドが来てて、
はい、じゃあ8つのバンドが、
はい、
へえ。いや、どっちが緊張しました。どっちってこともないけど、
でも私はドイツの方がやっぱりMC とかも向こうはドイツ語と英語なんで、
はいはい、
普段日本語しか喋ってないのでこう普段使わん言葉で伝えるっていうのがすごい緊張して、も直前までカンペ見て
はいはい、はい、
MC 復習してました。
やっぱり MC はやっぱりボーカルの総責任になっちゃうようなイメージやっぱありますもんね、
はい、
やっぱりどうしてもこうバンドが喋り始めるとボーカル見ちゃうもんね、みんなね。じゃあ岡本さんそういうところではちょっとこうリラックスして。
そうですね、
吉本さん喋ってくれるからっていう。
あ、まあ、でもなんか仕掛けじゃないですけど、こう、うん、みんなでなんか同じモーションをしようみたいな言ってたんで、
そこもちょっとアピールしながら。
そうです。
ああ、そうか。いや、そのまあドラムですから後ろの方からですよね、はい、ステージオーディエンス見るでしょう、
はい、
日本のオーディエンスとまたちょっとやっぱり雰囲気違ったりします。
そうです。なんか結構おのおのが本当にこう自由に楽しんでるみたいな感じで。
ああ、そうか。
そうです、ね、
乗りたいものにはガンガン乗るぜっていう感じがもっと強い感じ。
もう本当に楽しんでるっていう感じ。
ああ、楽しんでる。ああ、
見えましたね。
吉本さんどうですか。
ドイツの野外フェスの中でワールド大会が行われてたんですけど、はいはい、そのプロとエマジェンザの、まあ、いわゆるアマチュアバンドが交互に出てくるみたいな感じで、はい、こうメインステージサブステージってあって、はい、自分たちはサブステージに出てて、
はい、
でこうちょっとやっぱプロ終わってアマチュアになると、はい、みんなメインの方に流れていっちゃうんですよ。
あ、なるほど。
で、まあ、自分たちの時ももちろんこう割と半分ぐらいまで人が減ってたんですけど、
はい、
どんどん演奏してるうちにどんどん人増えてって、で最後はもうめっちゃ満帆で、演奏終わったらあのズーガーベーっていうドイツ語でアンコールっていう言葉なんですけどがめっちゃ巻き起こっちゃって、すごい。でも最初なんていうかわからんけど、これ何言われるかやるブーイングかなとか思いながら、これアンコールでって言われて、
すごいね。あ、そうでしたか。
すごい感激でしたね、めちゃくちゃ。
それたまらないですよね、本当にね。アンコールを海外でしかも初めて、ね、行く舞台でしょ、
はい、
そこで求められた日には ね
嬉しかったですね。
いや本当そうですよね。そしてこの世界大会8バンドが揃ったその決勝大会の結果はどうだったんですか、
ね。3位に入賞しました。3位でしょ。
やっぱりすごいですよね。銅メダルですよ。
銅メダル
言っちゃえば本当に。だから当時はあれですよね、すぐ近く、まあ、近くなんかあれですけど、フランスではねパリオリンピックがちょうどクライマックス迎えててっていう、でもねちょっと離れてドイツではこういうクライマックスがあったという ね、
そうですね、
ことですもんね、
はい、
いやこれは本当にすごい結果ですよね。え、じゃあバンドとしてもすごく大きなその収穫もあったでしょうし、自信にもなったんじゃないですか。
いやそうですね、初めての海外ですやったですし、はいはい、その野外フェス自体も初めてやったんで、すごいなんかバンドとしてめっちゃなんかこう、まあ、海外でもこう受け入れてもらえるんだっていうのを実感することができて、すごい自信にみんななったと思います。
え、岡本さんどうですか。
僕もめっちゃ自信になって、もう帰ってきてからのライブもこうもっと
はい、はい、
エネルギーしにとって自信を持ってできるようになったかなと。いや感じてます。
でもね、この世界のトップを争う8つの、まあ、アマチュアバンドが集まるわけですから、それぞれのバンドのあこういうとこすごいなとかって得るものもやっぱり多かったわけでしょ。そういうのも。
そうですね、なんか全然文化が違 う、 という、ね、
やっぱり、うん、あそうか。だからそういうものもエッセンス吸収していけますよね、これからね。
そうです
ね。へえ。でもどうなんですか、そのもちろん日本での活躍っていうのもこれから、うん、世界知っちゃいましたからね、もうね
そうですね、
ここからもうね、また世界もでも視野にね行きたいですよね。
結成当初からその海外でライブするっていうのはずっと目標に置いてて、
はいはい、
で今回まあそのこれきっかけでドイツに行くことができたんで、はい、もっともっといろんなところに行って、 国内外で活躍できていけたらなってすごい思ってます。
ああ確かに、だってあの海外でもね、さまざまロックフェスがあったりとかしてですよね、はい、ロラパルーザとかね、いろいろあるじゃないですか、はい、いやそういうところでの今後の活躍本当に期待したいですね。
頑張ります。
はい、あの新しい音源とかの制作とかって何か始まってたりするんですか？
今ちょうど制作中で、はいはい、来年の1月にアルバム、セカンドアルバムをリリースする予定が決まってまして、はい、まだ一曲もできてないんですけどもうみんな血眼
で
もう間に合うか、もうツアーも決まってるので、はい、リリース 2,3 月4月にかけてか、うんうん、またぐるっと全国音源持って回るので、ぜひ。
いやでもいいですねまだまだこれバンド本当にこの上ないスタートを切ったところとい う、ね、
そうです、ありがたいことに
感じでしょうからね。いや今後ともね、本当皆さんの活躍、目を離さずにね注目していけたらなと思ってますので、
はい、よろしくお願いします。はい、
ということでございまして、時間が、ね、あっという間来てしまいました高知から世界へ、ザ・ステレオギャングの始まりから国際大会入賞までというテーマで、今日は高知大学人文社会科学部 OG の吉本美宇さん、そして人文社会科学部4年生岡本春樹さん、スタジオに迎えてお話を伺いました。今度はバンド4人でぜひ来てください。
はい、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。